ラフランスです。はい。今宵一本の映画、今宵一始まりました。今回もよろしくお願いします。今回は韓国映画俳優列伝の7番目、チェ・ミンシク編の第2回をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今回も、前回に引き続きまして、素敵なゲストに来ていただいております。どうぞ。
松です。
おとぎです。
ラロッカです。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
こよいっぽんの映画、こよいち絶賛配信中でございます。当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。ということです。もう、チャンネル登録のことでごちゃごちゃ言いませんから、ね、YouTube 見てもらったら、ポチって押してもらったら、1個ポチって増えますから、ぜひ、押していただきたいと。いうことでございます。はい。はい、チェ・ミンシク、1962年生まれの62歳でトム・クルーズと同い年ということで。うん、で、2000年代の韓国映画ルネッサンスを牽引した俳優の一人として、ソン・ガンホ・ソル・ギョングらと並び称されるということで、これ前回も言いましたが、ソン・ガンホ・ソル・ギョングよりも上です。この人の方はね、5歳ぐらいちゃうかな。うん、はい。で、99年映画シュリでパク・ムヨン役を演じ、韓国のアカデミー賞にあたる、デジョン賞の主演男優賞を受賞したということで、これあのシュリー、前回の配信の時には、なかったんですけども、多分そうだよね、なかったんですけども、今配信始まりましたんでね、そうなんですよ。あのシュリーがね、あの去年のね、東京国際映画祭で 4K リマスター版が上映されたんですよ。で、監督が、権利関係の問題でずっと配信ができなかったんですよね。これ DVD しかなくて。で、それが、つい最近ですわ。先月ぐらいだと思うな。特別上映プラス配信が開始したということで、今なら見れますから。これね、もうほんま、もともと見れてた。絶対入れてたっていう一本なんですけど。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。もうそのぐらいこの人がね、すっごいいい役やってますから。北朝鮮のね、スパイの役で出てきますけども。はい。役を演じて、韓国のアカデミー賞を取ってると。で、2004年ですよね。まあ、こちらの方が有名ですね。今ならね、世界では有名ですね。2004年、カンヌ国際映画祭グランプリを受賞したオールドボーイに主演し、チョニョン、セイリュウですね。チョイリュウ映画祭とテジョン賞の主演男優賞を受賞したということで、まあ、実力派の役者さんです、ということですね。で、ですね、実は本編行く前に、ちょっとこのチェ・ミンシクの件について、ちょっと掘り下げたんですけど、今回調べてみました。で、2004年が、オールドボーイで受賞してるっていうことなんですけども、この2005年に、クライングフィストという、映画がございまして、で、今回ご紹介する映画、まだタイトル出てませんけども、5年ぶり、2010年の映画今回ご紹介します。で、5年間結構ブランクが空いてるんですよね、チェ・ミンシク自身に空いてまして。あ、まあ、2009年に実はヒマラヤ風がとどまるところっていう映画があるんですけど、これ見られた方います？
見てないですね。
見てないでしょ。
いいですね。
これもうDVD しかなくて。
あ
これ、ぜひ、機会があったら見てほしいんですけど、これなんていうんですかね、すごいアート映画なんで、みたいな感じなんですけど、チェ・ミンシクが、会社首になってやることなくなって、ここまではいつものチェ・ミンシクですわ。首になってやることがなくなったら、たまたま知り合いの人に頼まれて、自分のところで働いてた、チベットかなんかの、若い男の子が死んじゃったから、で、彼の遺灰を、要は自分、その、故郷に届けてくれって言われて、で、スーツ着て、スーツケース持ったまんま、そのまんまチベットに行って、で、そのチベットでの生活にずっと、過ごすっていうだけの映画なんですけど、ほとんど寄りのカットもないし、ほとんどセリフもないし、チェ・ミンシクじゃなくてもよくねえぐらいの勢いのもうね、この間おとけさん、幻の光見られたでしょ？
あ、はい、見ました。
あんなんです。
ああ、なるほど。
なんていうのかな、もう淡々とほとんどセリフも何にもない、ずっとこう、チベットじゃないかな、向こうのチベットあたりの人たちの生活を淡々と描いてるところに、このおっさんが一人おるっていうだけの映画なんですけど。 これも面白いというか、まあ、だからこれは韓国の人たちにとってはこのチェミンシクのハンバックとは認めてなかったらしくて、それで、で、今回この2010年の今回ご紹介する映画が、まあ、ハンバックだと言われてるんですけど、この5年間な、まあ、何があったかってことなんですけど、まあ、これちょっと韓国映画とか見てる人とかには知ってほしくて、この5年間の間に、実は韓国映画界ではですね、その、韓国映画界って、その、映画館、国内の映画館で、自国の自分の国の映画を年間なんぼ、何本は必ず上映しなければいけないっていう制度があったんですよね。
うん、
スクリーンクォーター制度。これも日本も昔あったみたいですね。あったみたいで。要はその年間で、年間146日、だから半分以上は韓国の映画を上映しなさいっていう決まりがあったんですって。もう要は自国の映画産業を守るためにやってたスクリーンクォーター制度ってのがあったんですけども、これがいわゆるそのアメリカから文句言われてしまって、まあそりゃそうですよね。アメリカから文句言われて、で、1年の5分の1、要はその73日以上に減ったんですって、要はその韓国の自国の映画を国内の映画館で上映する日数がもう73日になったと思う、以上になったと思う、以下になったのかな、以下になったってことです。で、それについて、その韓国映画を守ろうとしているチェミンシクがずっとデモをやってたと。いうことだそうですね。なので、このデモの、今、YouTube で見てもらってる方、このデモの写真アップしてますけど、カンヌ行って一人で座り込みのデモとかやったりしてたらしい、この人。この5年の間に。で、自分がもらった、国からもらった文化勲章とかも返したんですって、彼は。なので、この5年間でね、デモをやってたっていうのは、ね、ちょっとこれ、知ってる。多分、このタイミングなんですよ。この、今回の映画紹介するタイミングと、前回のパイランの間に起こった出来事だということですね。はい。ちょっと話しておりましたけども、これうち独断偏見、チェミンシクを見るな、これは見ろということで、今回3本、ご紹介しますと。で、1本目は、ラブレター、パイランですね。これ前回ご紹介いたしました。で、二本目が悪魔を見た。です、今回ご紹介するのはこれですね。で、三本目がクライングフィストのこの三本になっております、うん。はい。で、今回ご紹介するのは、悪魔を見たでございますね。2010年公開の144分でございます。これ長い。長いこれ。この映画この尺いるかぐらい長い。はい。で、監督が、キム・ジウンで、脚本がパク・フンジョンですね。パク・フンジョンですよ、これ。後でご紹介しますけども。はい。で、音楽がモグという人だそうです。で、出演がイ・ビョンホン・チェ・ミンシクでございますね。で、この映画は現在配信では Amazon プライムで見れるのかな。Amazon プライムでは吹き替えと字幕両方見れたかな。別々ですけども、両方見れましたね。あらすじでございますね。行方不明になっていた婚約者ジョヨンの遺体と対面した国家情報院の捜査官スヒョンは必ず犯人を見つけ出して復讐することを彼女に誓う。元刑事である父親から得た情報をもとに捜査線上に浮上していた疑わしい容疑者たちに暴力を用いた強引な取り調べを行うが、その過程でその後も同様の犯行を繰り返していた鬼畜としか言いようのない男を殺人鬼ギョンチョルを発見するということでございます。で、今回の監督ですね。監督の話もしましょう、これね。監督は今回、キム・ジウンという監督でございますと。で、これはプロダクションノートなんですけども、この監督、キム・ジウンは甘い人生2005年ですね。で、グッド・バッド・ウィアードが2008年以来、主にイ・ビョンホンとは3度目の、共演とね、共演で3度目のタッグとなると、コンビとなるということですね。で、これ、キム・ジウンね、シュワルツェネッガーのラストスタンドっていうのを撮ってますから。はい。これ、僕、見てませんけど。見てくださいって。はい。で、脚本は、魔女でおなじみの、ザ・ウィッチ魔女ですね。おなじみのパク・フンジョによる、脚本の名前、タイトルは、アネッタイの夜というタイトルだそうですね。うん。で、チェ・ミンシクは、この脚本を映画化するために、他の監督に依頼して、これ、チェ・ミンシクの持ち込みの企画だったってことです、これね。で、映画化するために他の監督に依頼したが、うまくいかず、キム・ジウン監督が撮ることとなったそうですね。で、監督の提案により、イ・ビョンホンとチェ・ミンシクの役柄が入れ替わり、現在の作品となったってことで、もともとはこれ逆やったってこと、役割がね。イ・ビョンホンがギョンチョルをやる予定やったということで、全然違う映画になりますから、これ。全然違う映画になりました
。それもでもちょっと見たいです、
ね。見たいよね、ちょっとね。ということですね。で、まあ、本作の残酷なシーンは、 まあ、韓国のコリアメディアレーティングボード映像物特急委員会というのがあるそうで、まあ、上映が公開の前に2度にわたり制限上映化の判定を受けたということで、韓国にはその制限上映感がないため、事実上封切り不可能と言い渡された形だと。で、監督は、切断した人体の一部を冷蔵庫に入れるシーンなど、問題となった3シーンをカットし、3度目の審議をかけたということなんですけども、うん、まあ、レーティングに引っかかったってことなんですけど、うん、この、あれですよね、制限上映化、制限上映感ってなんやねんって話じゃないですか。で、なんかその、韓国の映画は、要はその、制限が上、要はこう、ここ削りなさい、ここ削りなさいっていうのを全部制限かけた状態のを専門にかける映画館っていうのが本来はあるはずなんですって。
うんうん、
で、そこは入場者制限もするらしい。だから、子供は入れなかったりとか。いわゆるすごく、こう、まあ、あれですよね、検閲がかかった状態の映画館で、検閲をかけて人を入れることも制限するっていうことなんですけど、その、現状はその映画館がないんですって。ないらしくて。なので、これがかかってしまうと、公開できなくなるんですってね、うんうん。公開、制限かけて公開できる映画館がないから、実質は封切り不可能になるっていうことらしいんですよね。
うん。
うん、っていう審査に引っかかってしまって、泣く泣く切断した人体の一部を冷蔵庫に入れるシーンって、もう絶対カットしていいと思うんですよ、僕は、ね、これ。
もっと長かったってことですよね。
そうだよね、うん。うん。なので、割とちょっと若干やんわりしてるらしいです、これ。これで、これでってことなんですけど。はい。
ちなみに、キム・ジウン監督の甘い人生は、
うん、
今週末からリバイバル上映。
うわ、もうめっちゃ、大好きよ、俺、あれ。めちゃくちゃ好きなんだよな。そうそう。これもね、もう今回のイベント一緒です。もう容赦ないです。容赦ない。ファン・ジョンミン出てますから。甘い人生。はい。ファン・ジョンミン。これで、上演男優賞取ってますから、甘い人生でね。すっげえ嫌なやつですから。はい。パク・フンジョン、脚本ですね。これも脚本もちょっとすいません。取り上げさせてもらいたいんですけど、パク・フンジョンですね。今回脚本が、パク・ジュ・フンジョンという人になってるんですけども、まあ、パク・フンジョンという人は、まあ、主にノワール映画を監督する映画を得意とする脚本家で監督だということですね。で、まあ、この当時、少し前ですね。だから、悪魔みたいな脚本出す前は、ゲームシナリオライターだったらしいんですね。そして、サッカーキャリアをスタートしたんですけども、まあ、映画の世界に転向して、で、この映画ですね。このキム・ジュン監督の悪魔を見た後、リュ・スンワン監督の生きるための3つの時、リュ・スンワン監督はね、モガディッシュとか、最近やったら、密輸ですか、とかで有名な、生きるための3つの取引で、映画の脚本家として有名になると。同じ年です、これ。悪魔を見たと生きるための3つの取引、にとって。で、これがきっかけになって自分で監督することになる、まあ、新しき世界ですね。新しき世界では、この、生きるための3つの取引はファン・ジョミンが出てるんですけども、この悪魔を見たチェ・ミンシクなんですけど、まあ、彼が監督する作品に、チェ・ミンシクとファン・ジョミン両方出てるっていうね。なんか熱いなって思いませんか、こういうのに。はい。で、赤眼の虎、VIP では興行成績が伸び悩んだが、皆さんご存知のザ・ウィッチ魔女、そして楽園の夜ですね、を、その後ヒットを飛ばすと。で、近作には魔女2、そして貴公子、そしてドラマの、ディズニープラスの暴君などがあるということで、もうヒットメーカーですね、今ね、パク・フンジョンは。
僕、パク・フンジョン、まあ、ラフランスさんも好きだと思うんですけど、まあ、僕もすごい好きで、まあ、彼の特徴としては、やっぱ、ほぼ毎回、対立軸が、はっきりしていて、まあ、二つ、今回、悪魔を見ただったら、まあ、ほぼ二つですよね。ただ、他の作品だと、それが、まあ、例えば VIP とかだと三つぐらいになったりとか、
そうだね。
複数になっていくものもあって、で、その対立軸の複雑さが、面白かったりもするような作品も多かったり、まあ基本ノワールなんですけど、その二つ三つの対立軸の中でどれが出し抜くのかとか、どうが勝つのかっていうのを、 非常にうまく描く監督、あの、脚本だなっていうふうには思ってますね。
うん。
あとでなんか特徴としては、主人公なり、主人公の周りの人間が、まあ、ちょっとスーパーヒーロー並みの能力を持ってることが多くて、そこも、ちょっと、現実からちょっと離れたような部分もあるんですけど、でもその、非現実的な、まあ、部分も含めて現実として描ける能力もあるような。
うん、
まあ、ウィッチとかは特にそう。まあ、飛行士もそうですよね。そういう作品も多くて、うん、まあ、ウィッチの2なんてちょっとこう、スーパーヒーロー映画になりつつあるんじゃないかっていうような作品ですし、それが実は今回僕は悪魔を見たからそれが見られるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってて、
うん、
はい、そこら辺
なるほど
後で話したいですね。
うんうんうん、なるほどね。
今回のこの悪魔を見ただけを撮ってたんですけど、僕はあんまり見てないから、
うん、
これあのそのなんだこう結構個性派な脚本で監督であるとおっしゃったけど、これあの、はい、起承転結をね、見てると、うん、木の部分が20分で、章、
うん、
の部分が80分で、
うん、
で、転結の部分が40分ってめっちゃきっちりしてたんですよ。
すごいね、ちゃんと。
すごい計算して書いてる人だなって僕は、すげえ感心したんですよね。だ
からすごいね、
うん。思うままじゃないと思う。ほんとちゃんと計算もしてるなって思って。
ああ、脚本の、まあ、お手本っていうか、いわゆるセオリーをちゃんと守って撮ってるってことね。作ってるってことね。キャストですね。キャスト、今回は主人公は、まあ、難しいとこですけど、イ・ビョンホンにしましょうか。スヒョン、イ・ビョンホンで、そして、殺人鬼、ギョンチョル役に、チェ・ミンシクでございますね。
まあ、その展開、の部分でもまあネタバレになるんで今は言わないんですけど、チェ・ミンシクが悪いやつで、
うん、
まあイ・ビョンホンがいいやつっていうね、あの、うん、まあ最初見出したら、あ、そういう話かなっていうのはすぐわかるんですけど、
うん、
まああの見た目もまあそのまんまなんですけど、まあこれがどうなるかっていうところが、やっぱりその俳優の見た目とその俳優の演技によって、うんうん、あの、違って見えてくるみたいなところが、まあやっぱりすごいなと思って、二人とも。だから、これは、どっちもいい演技してるなっていうところですよね。あと、まあこれ今顔写真ね、見て喋ってますけど、うん、顔の大きさ。
そうね。
全然違う。
そうね。いや、まあこれ別に同じ縮尺ってわけじゃないけど、まあまあまあ、わかりますよってことは。
はい。僕はあの、イ・ビョンホンを最近見たのが、あの、一昨年ぐらいかな。うん、ドラマの、うん、私たちの
ブルース。私たちのブルースね。うん。
から比べると、やっぱ若いなって思って。杉野遥亮ってちょっと若手俳優がいるんですよ、今、日本で。なんか、最初その人が出てるのかなと思うぐらい、若々しく見えて。うん、まあ、でもだんだん後半からちょっとね、変わってくんだけど、そこもすごいなと思ったんだけど、
うん。
そこがやっぱ新鮮でしたね。
チェ・ミンシクは？
チェミシクはね、
うん、
怖いですよ。
怖いですね。
うん、怖いね。
2回見ようと思ったけどやめました。
そうですね。僕なんかさっき、あの、紹介の時に、はじめ、うん、チェミシクがスヒョン役だっていう
ことを、そうそうそう。
いうので、そしたら全然印象違う映画だったかな、
ね。そうだよね。
うん、なんか、韓国映画って結構その殺人鬼が、
うん、
ちょっと、イケメンというかいい男で。
わかるわかる。
すごい冷たい顔みたいなのが多いじゃないですか。
そうだ、うんうん。
チェイサーとかもそうですし、まあ、うん、いっぱいあると思うんですけど、だからそういう、うん、その、もともとのあれだったら、多分あんま今までとあんま変わんなかった気もするんですけど。
そうだね。
逆にしたのがすごい良かったなっていう。
そうだね、
全く、その顔の色、まあこの、YouTube の画像だと特に顔の色も全く違う、うん。
だから、同じ場所で撮ってるわけじゃないけど、さっきから大きさから何かな。うん、わかるわかる。
だから、あの、まあ、邦画で復讐するは我にありっていう尾形家の映画ですけど。
尾形家のやつね。うん。
なんかあれもなんか、まあ、人いっぱい殺すような映画ですけど、なんかそれにチェ・ミンシクが通ずるというか、なんかものすごいこう、うん、おっさんだけど怖くて、
う
なんか性の匂いがもうめちゃめちゃするみたいな。そんな役を演じれてるなっていう感じですかね。
うん。4
本だったら多分なんか、性の匂いがあんましない気がするんですよね。
うん。
ちょっとサイコパスっぽくなっちゃう。そうだ
ね。もっと異常っていうか、なんでしょう、はい。なんかね、違う目的で人殺してそうっていうところがあるよね。うん。はい。というキャストでございます。では、ここまでで、ネタバレなし感想ですね。ここまで今、まだネタバレしてませんからね。で、ここまでで、お三方にネタバレなし感想してもらって、で、もし見てない方がいるんであれば、ここまで聞いてもらって、映画を見てから、この後のネタバレあり感想を聞いてください、ということにしましょうね。
そうね。いや、だからさ、これ進めた方がいいんですよ。
いや、
僕はこれ気をつけてくださいっていうことですよ。
あ、
うんうん、僕は上映不、僕の映画館で上映不可です。でも、なんか、その、でも、まあでも、まあ、例えばに日本のドラマで、
うん、
昔、堺雅人がやってた、ジョーカー許されざる捜査官っていうのがあるんですけど、
うん、
ああいうこう、裁けない犯罪者を勝手に裁く警察官みたいなね、話だったんですけど、まあそういうの好きな人は、うん、そういうの好きって、もっとこう、もっと、ダークなの見たいぜっていう人はおすすめかなと思いますね。
うまい、うまいね。うまいと思う、その説明は。なるほど、はい。
そうですね。僕はですね、まあ、ネタバレなしで言うとしたら、
うん、
あんまり言えないんですけど、でも、今まで見た映画の中で、
うん、
一番インパクトのある映画だったかもしれないですね。まあ、それだけは言っときたいですね。
なるほど。
うん、で、まあ、あとは、うん、何ちゅうも見せるんだっていう感じですよね。
う
ん、
そうだね。
これはまあ、ラフランスさんに対するあの苦言でもあるんですけど。
あ、ごめんね。
いやいや、冗談ですけど。
いや、いいんです、いいんですよ。わかるよ、うん。
そう。最初の方見てるときに、そう思いながら見てましたね。
思うよね。
でもやっぱね、見る価値あると思いますね、この映画は。
うん、見る価値あるって、ちょっと怖くてなかなか言いづらいけど。
いやいやいや、
ありがとうございます。いや、嬉しい嬉しい。
まあ、すごい人を選ぶ作品ではもちろんあると思うんですね。
うん、
まあ、暴力描写もめちゃくちゃすごいし、
うん、
まあ、殺人も、まあ、レイプシーンもあるので、
うん、
はい。まあ、もちろん人を選ぶ作品なんですけど、まあ、僕はめっちゃ好きな作品なので、
ああ、
まあ、できるだけ。
松さんも人を選ぶ人になってしまうよ、それ。だって松さんこの映画好きなんでしょみたいになっちゃう。大丈夫それ。
大丈夫です、大丈夫です。僕は人体破壊描写とかすごい好きなんで。
あんま言うな。あんま言うな、そういうこと。
だから、まあ、みんなに見てほしいですけど、まあ、女性とかであんまそういうの苦手な人はちょっとっていうところありますよね。
いや、女性はきつい。よねっとね、これね。
で、まあ見るひ、まあまだ見てない人に、まあ、おすすめというか、誘導したいというか、まあ、ところは、一番最後どうなるかっていう、この二人が対決するのはまあもうわかると思うんですけど、
うんうん、
どういうオチで終わるのかっていうのは、まああんま他の映画で見たことないような、
う
んうん、
そうだね。
するので、
そうですね。
うん、
それを見るだけでも、一見の価値ありだろう、
うんうん。確かに見たことないな。今に至るまであのラストを持ってくる映画見たことないかもしれない。はい。ありがとうございます。はい。はい、ですね。ね、これ、まあ、韓国の、まあ、猟奇殺人ものの映画なんですけど、チェイサーとかね。
うん、
あと、殺人の追憶とかね。
うん、
あと、キム・イソクの暗数殺人か。とか、
うんうん
うん、いろいろあるんですよね。猟奇殺人系っていうか、いわゆるその、犯人がやばいってやつがいろいろあるんですけど、うんうん、結構韓国のこれ系の映画っていうのは実話映画が多いですよね。実際の犯人からインスパイを受けて撮ってるっていうのが多いんですけど、うんうん、これは、ね、一応ね、完全なフィクションなんですよね。いわゆるこの実在の犯人ではないんですよね。このチェ・ミンシクが演じるギョンチョロ自体。まあこれは別にもう言ってもいいと思うんですけど、なので、このフィクションだからこそ、ここまでいけるっていう、そういう映画になってるっていうことですよね。だと、うんうん、まあ、さっき日本のあれとでも言いましたけど、例えば必殺仕事人とかね、いわゆるリベンジもの ですよね。これって、なんかね、猟奇殺人者っていうよりも、リベンジ者の映画として成り立ってるような気がするんですよね。うん、うん。まあ、西部劇的な展開も、要は一対一の対決だし、西部劇的な展開もあるし、どうやって復讐すんのかっていう話にもなってるから、割とそこのストーリーは、さっきの脚本の綺麗に整ってるって話もそうですけど、うん、なんていうのかな、映画としての、そのストーリーを追っかける分にはすごく見やすいと思うんですよね。うん、ストーリーを追っかけるにはね、ただその、行われる絵面が地獄絵図なだけなんです、うんうんうん、地獄絵図なんですけど、割と王道のストーリーになってると思うんですよね。リベンジものとして筋が通ってるような気がするから、うん、まあ、描写のエグささえ我慢していただければちゃんと見れると思います、みたいな感じでしょうかね。うんうん、はい。では、ネタバレあり感想ですね。ここからみんなでネタバレありで感想を言いますんで、見てない方はここで止めていただいて、見てからぜひ聞いてくださいということです。はい。行きましょう。メソッド俳優、チェイミンシクとイビョンホンでございますね。これやっぱ何よりもこの、メソッド俳優、まあメソッド演技ってやつなんですけど、このチェイミンシクとイビョンホンのもうこの、この二人のなりきり度合いが素晴らしいということなんですけど、まあメソッド演技ってね、わからない方にも説明。一番わかりやすいのは、あれですよね。ダークナイトの、ヒースレジャーが、うん、ジョーカーになりすぎて、自殺しちゃうっていう、うん、まあ、話があるわけですけど、いわゆるその役に入り込んでしまう、うん、まあ、ロバート・デ・ニーロとかもそうですけど、いわゆるその役になりきるために役に入り込んでしまうっていう、そこから生まれる演技の、こう、凄さみたいなところを体現してる二人が、まあ、お互いそれぞれの映画でそういう役をよくやっているので、今回はこの二人の演技バトルが見られるってことでもすごいなっていうことですよね。はい。というメソッド演技なんですけども、で、これもちょっと、調べた、チェミンシクのインタビューがありましてね。で、いかにメソッド俳優であるかっていうのがありましたんで、これは一応、調べたんですけど、インタビューの中で、で、まあ、チェミンシクはこの映画にあたって、まあ、5ヶ月間、血まみれのダミーを、小道具の死体を引いて、座って刺したり切ったりしていたと、実際に。で、殺人を犯した後に水で洗うシーンですね。これタクシーで、切りつけ合った後に川で顔を洗うっていうシーンが映画の中であるんですけど、で、あれ本当に血の匂いを感じるぐらいだったと、あの時に、洗ってる時に。それも寒い時に撮影してるんで、あれお湯なんですって。で、お湯でやってるから湯気が出るんですけど、その湯気から血の匂いがするように感じて、気持ち悪くなってお腹が鳴るんですって。で、そのぐらい、もう入り込んでて、で、今まで演技を撮ってきて、映画を撮ってきて、結構血を塗ったことがあるんですけど、こんな気持ちは初めてでしたっていうふうに、本人が、チェミンシクが言ってると。で、さらに、これはなんか、韓国で報道されたらしいんですけど、かなりキャラクターに没頭してる時期に、エレベーターである中年男性が僕に暴言を吐いたことがあったんですと。で、その瞬間、エレベーターを止めて、なぜ暴言を吐くのかと問い詰めようとしたと。うん、で、要はもう普通はスルーできることを、エレベーターを止めようと思ったということは、もう危険水位まで来ていたんですと。なので、で、そこでもしあのおじさんがもっと刺激的なことを言っていたら、思わず殴りかかっていたかもしれませんっていうぐらい、この映画の撮影中、完全にギョンチョロになってたっていうエピソードがあって。この人本当に入り込むんですよね。パイランの時もそうでしたけど、彼になりきるために、もう、はい、こう役になりきるためにずっと寒い、不当で一人で座ってたりとかね。っていうね、この、こんなことを考えてこの映画見る人ほとんどいないと思うんで、このチェミンシクがこの役に欠けてる思いみたいなものをちょっと感じてもらえればなと思いましたね。
すごいですね。5ヶ月はやりすぎだと思います
よ
ね。
すごいよね。5ヶ月血まみれのダミーに刺してたりしてたのよ。もう頭おかしいな。
本物じゃないですか、ね、
本物になりそうになってるんです。やばいですよ。
すごいな。
すごい。はい、ということでございます。タブーなしですね。これはおとげさんですね。
まあ、ネタバレありなんで見た方はね、わかると思うんですけども、うんうん、 まあ、ここまでやるのかっていうぐらい容赦のない映像がいくつもある映画だったなっていうところですよね。
うん。
まずは残虐シーンですよね。まあ、人を殺すわけですけども。
うん。
まあ、殺した後もね、ひどいんですけど。
うん。
まず、あの、松さんが大好きな人体の切断ですよね。まあ、あの、包丁みたいなのでね、切ったりとかね。
うん、
あと、ギロチンが出てくるっていうね。
あるある。
ところね、うん。で、それで首を落とすみたいなところとかですね。うん、まあ、あと、ハンマー使ったりとか。うん、あの、これは、ギョンチョンじゃない、ギョンチョルじゃないですけど、メス使ったりとかね。
うんうん、
まあ、ナイフで刺しまくるとかいうのもありましたし、うん、まあ、あの、なんか、家の裏のなんかね、倉庫みたいなところですか、うん、あそこで行われてることは、まあ、ひどいですよね。
うん。
対するイ・ビョンホン演じるスヒョンも、まあ、容赦ないんですよね、結構、ね。
そうだね。
はい。
うん、
まあ、そこがなんかその復讐団っていうところなんですけど、
うん、
あの、まあ、彼の餌食になるのは多分4人ぐらいいるんですけど、
うん、
まずは1人目が、あの、まあ、捜査していく、あの、過程で、本当の容疑者じゃないやつをね、捕まえるみたいなことあるんですけど、
うん、
あの、家でね、一人でエロビデオを見てる
やつ、
ね。
あれ、ひどいよね。
あそこもカットしてないと思ったけ
ど。あれ、でもさ、めちゃくちゃ痛いよ、あれ。
ハンマーみたいなので、股間を潰すっていうね。はい、
モンキーレンチやね、あれ、
多分。そう、
ね、あれで股間潰すって
、それは重たいですよ、あれ。
痛いよ、あれ。
うん、で、二人目が、まあ、あんまりしっかり出てこないんですけど、あの、原付でね、走ってるのを、
うん、
後ろから車で引き飛ばすっていうね。あれもなかなか見ないですけど。
すごいよ、あれ、
うん。あれ人違いだったらどうすんだよってちょっと思いましたけど。
うん、
で、あとは三人目が、ギョンチョル出てきますけど、
うん、
まあ、腕をね、最初に折ったりとか、
うん、
病院でね、アキレス腱切ったりとか。
で、
まあ、最後ね、あのシーンもすごいですけど、
うん、
あの、ね、看護婦さんいて、
うん、
ちょっと耳と目を塞いでおいてくださいみたいなね、
うん、
ことを言うんですけど、
うん。
で、まあ、最後の、まあ、言っちゃいますけど、ギロチンですよね。
うん、
あれもすごかったですね。で、もう一人、あの、おまけみたいな感じで、あの、犠牲になるやついるんですけど、あの、うん、ギョンチョルの仲間みたいなやつですね。
うん、いるいる。
うん、あの、まあ、病院送りにされて、
うん、
で、あの、そいつがね、あの、入院してるとこで、あの、
うん、
スヒョンといろいろ喋ってるんですけど、
うん、
で、笑ってるんでね、一生笑った顔にしてやろうっていうことでね。
うん、そうそう。
あの、口が裂けるっていうね。
うん、そうそうそう。まあそこでだから、ジョーカーが誕生してるんですよね、
これね。あれがジョーカー。
うん。
これは松さん大嫌いだと思いますけど、あの、とてもリアルな汚物ですよね。
いや、好きな方が怖いわ、それ。
神経みたいな。
そう、トイレのシーンですよね。う
ん
う
ん、あれすごいよね。
まあ、自分のものだとしてもですよ。まあね、手で拾ってですね。
うん、
で、まあ一応洗うんですけど、
うん、
その後入ってきた男の口の中入れるってい
う、ね。入れた。
ひどいですよね。言葉遣いもね、まあ、特にギョンチュル、まあまあひどいんですけど、
うん、
多分ね、僕は映画でチンカスやろうって初めて聞いたと思うんですよ。
はいはいはい。
まあ、役仕方だと思いますけど、
うん
うん、その辺もまあ容赦なかったですし、まあ、あと性描写ですよね、セックスシーンもありますし、
うん、
まあ、まあさっきも言いましたけど、おっさんが一人でね、オナニーしてるシーンとかね、
うん、
まあその辺も容赦なかったですよね。
うん、
まあなので、まあ、この辺が僕が一番今まで見た映画の中でインパクトが一番大きかったっていう要因ですよね。
なるほど、
うん。忘れられないですよね、これなかなかね。
はい、4分の3枚目、ナノコさんですよ。
犯人を見つけていくところなんですけど、要は、ギョンチョルにたどり着くまでのところなんですけど、最近マスさんと乙啓さんと、ラストマイルっていうね、映画を、シネマクトゲシブの方で扱って、はい、で、まあ、僕は結構好きな映画だったんだけど、その、まあ、別にその、大きく批判したってわけじゃないけど、なんとなく、ちょっとネガティブなニュアンスで、日本のドラマっぽいよね、みたいな話になって、
うん、
これは日本、ラストマイルっていうのは、日本映画なんですけどね、今年公開された。うん、で、それでは、ある ある重要なアイテムが中に出てくるんだ。その、何個か出てくるんですけど、その映画では一番最後のものがそれの一番キーになるみたいな映画で。
うん、うん。探してたものが一番最後に出てくるて、ね。
そうそうそう。
やっとたどり着くってことね。
そう。そこがなんか日本ドラマっぽいっていう思われちゃうところなんじゃないかなと思って、うんうん、で、今回は4枚手配書をもらうんだけど、
うんう
ん、3枚目なんですよ、ギョンチョウが。
あ、うんうん、なるほど。
そこって結構、その納得感というか、納得感ってなんつうの、こう、嘘っぽくない感を出す。
リアルに感じるってことね。
うん。これ結構なゲートなんじゃないかと僕は今回思って、
うん。
ここはちょっと日本映画見直った方がいいぞと思ったって話ですね。
うん。確かに。
日本映画だから3枚ですよ。3枚あって3人目なんだよ。
大体。ああ、なるほどね。
1個、余分に1個作っとくっていうところを、これがね、ちょっといい映画というか、なんかこう、うん。ちょっと韓国映画に近づく一個なんじゃない？
じゃあ、あれどうですか、ね、5枚容疑者があって1枚目で当たるみたいな映画はどうですか？あ、
それもいいと思います、ね。
やだろ、それ。
もやもやする、しますよ
ね。もやもやするし、その残りの4人の写真撮った人に説明すんのかわいそう、なんか役者さんとかに。
確かに、ね、
出てこない。1人目みたいな。
4枚あっての3っていうのも結構、いいとこだったのかも、ですね。
あ、なるほど。今回はあれですね。なんか、こう、構成の話ばっかりしてますね。なんかね、うん、素晴らしいね。
うんうん、
もう、タブーの話はしたくないんだよ、僕。
なるほどな。うん。ありがとうございます。次行きましょうか、次。はい。緊張と緩和、容赦なき残酷さというための両立ということで、うん、これ緊張と緩和は乙女さんですかね。
はい、そうですね。
うん、
はい、
じゃあ先に乙女さんの方にお願いしましょう。
あ、はい、はい。ありがとうございます。まあ、さっきね、タブーみたいなね、話をしたんですけども、
うん、
まあ、とにかくその、ひどい描写とか、まあ、要はシリアスというかね、緊迫したシーンが結構多いわけですけど、なのに、結構不謹慎にもちょっと笑えるシーンが入ってるというか、そういうところがあるのが、まあ、韓国映画っぽいところかなっていうところがあって、うん、まあ、具体的に挙げると、まあ、最初に、女性のね、スヒョンの、翻訳者の首が、
うん、歌うんで、
うん、
あそこで、あ、まあ、歌のところね、歌
ってるところ、あれも、わかるわかる、首のシーンな。うん、
首が見つかったところで、鑑識がね、段ボールに入れて持っていくんですけど、
うん、
鑑識がね、大事なところでこけるんですよね。
そう。
そんで首がコロッと落ちてくるっていうね、うん、全然笑えないんですけど、
うん、
まあ、そういうのを入れたりとかですね、ギョンチョルが逃げていったところで、まあ、タクシーのね、奴ら殺して、服がね、着替えるんですけど、
うん、
で病院でね、見てもらうんですけど、そこで、サッカーのユニフォームを着てる。
そうなんだよね。うん。
なんか、
黄色のね、
うん、あれがね、絶妙に面白くて、急にパッと出てきたときに、
うん、
なんでサッカーやねんって思って、ドリーやって、なんでそれにしたみたいな、
うんうんうん、
ところが面白かったですし、まあ、うん、その後のその、病院の先生の対応もね、うん、サッカーをね、そんなに骨折するほどサッカーをするもんじゃないよみたいなこと言うんですけど、
あ、
サッカーって手首でやるのかなみたいなこと意味わからないこと言ってるんですけど、
うん、
まあその辺も面白かったですし、ギョンチョンの仲間である男がね、
うん、
まあ、隠れ家みたいなところでね、こう、やられるわけですけど、うん、ドライバーをね、
そう、
手に刺されるんですよね、水表にね、
うん。
で、自分で抜こうとするんですけど、うわ、ん、っつってね、スポッってね、取っ手が取れるっていうね。
そうそうそう。あれをもう笑かすダメでしかないもんな、あれな。うん、
あの時の表情とかも最高で
、うん、
こんなひどいシーンなのに笑っちゃうっていうね。まあ、そこがね、なんかただただひどい映画じゃないっていうところがすごいなって思いましたね。
残酷な映画なのにコメディ演出はまさに乙女さんがさっきおっしゃってる通りで、うん、で、あとはやっぱ、まあ、大物と追われるもののアクションサスペンスになってるのと、まあこれもしかしたら後でいいかもしれない。要は、その設定が逆になってることですよね。うんうん、 本来は、その、探すべき人が常に相手の位置を知ってるっていう状況じゃないですか、これってね。うん、犯人のことをもう把握していて、で、彼、その、探される側の人間は誰が追いかけてきてるかがわからないのに、いつも、その、こう、やられてしまうっていう状況になってるっていうところの、まあ、設定の面白さっていうのは、この映画ならではだと思っているので、なんかその、大物追われるものっていう、そういうアクションサスペンス的な要素があるのが、なんていうか、この映画が最後まで見てられる要素なのかなっていうことですよね。うん。うん、で、あとは、まあ、タクシー内バトル、タクシーの中で無駄に、切りつけ合うシーンがあるんですけど、あれもまたすっごい、すっごい凝った撮り方しててね、タクシーの中をカメラがぐるぐる回るんだよね、あれね。どうやって撮ってんのって思ったんですけど、そうか、天井を開けてるだけかって一瞬思ってしまったんです。今思えばね、タクシー、韓国って車乗ってる時って大体止まってる車で後ろ映像なんですよね。実際に乗ってないから、そういう風に撮れるっちゃ撮れるかって最近になって思ったんですけど、僕初めて見た時、あれどうやって撮ってんのかなと思って、ぐるぐるカメラがタクシーの中回って撮るんで、すごいなと思ってたんですけど、その撮り方もあるのと、あとこの、やっぱりこれ、さっきに4分の3の話もそうですけど、グンチョル以外にひどいやつがいっぱい出てくるじゃないですか。なんかね、それと比べるとギョンチョルがかっこよく見えてしまうって、なんか変な構成になってません？なんかそのタクシーの時も、お前ら俺と同じ殺し屋なんやろって気づいて先に殺すみたいなところもそうだけどさ、なんかノーカントリー、公園兄弟のノーカントリーのシュガーっていう殺し屋がいるんですけど、ハビエル・バルデムか、なんていうのかな、その悪いやつなんだけど、こう、その人がかっこよく見えるっていうか、まあ、ダークヒーロー的な感じに、もちろんこの映画ってそんな、それどころじゃないんですけど、なんか妙にちょっとギョンチョルのことをかっこよく撮ってるシーンがあるんですよね。意図的に撮ってるはずやから、絶対にこれ。っていうのがあって、なんか、そこもなんかね、こう、悪同士の、なんかもうほんまにこう、差しの勝負みたいなところがあるのが、まあ、ホラー映画ではないってことだよね。これってその連続殺人事件を追ってる映画としては、ホラー映画ではないってところも、この映画の独特の魅力だろうかなって思いますよね。まあこれ暴力は暴力で返す。仕置きに、まあだから必殺仕事人と一緒ですけど、こう、やられたことをどのぐらい相手に同じ思いをさせてやり返すかみたいな話になってるから、やっぱりこう、言うじゃないですか、イ・ビョンホンが、お前こんなもんじゃないぞ、どんどん残酷になっていくぞって言うんですけど、その、残酷にしていくのをついつい見たくなってしまうっていう映画になってるっていうところですよね。設定の斬新さ、思いもらぬ展開ということで、これは松さんが設定の斬新さで、思いもらぬ展開がおとけさんですよね。
そうですね。まあもう散々出てきてるんですけど、追う側、追われる側っていう、まあその二つはまあよくある設定かもしれないんですけど、
うん、
イ・ビョンホン演じるスヒョンが、まあ、スーパーヒーローぐらい強いんですよね。
強い。
圧倒的に、その、まあ、ギョンチョルに負けることは絶対ないだろうなっていうのがもう分かるぐらい強いし、しかもまあ、どんどん痛めつけるから、もうどんどん弱くなってくるから、力で負けることはもうないっていうことが、ほぼ確定するんですよね。その状態が、まあ、今までの、こういう作品であんまないし、で、そう、だからこそ、まあ、後に繋がるんです。次の話にもずっと繋がるんですけど、まあ、善悪が逆転してくるっていうところがあると思うんですよ。もし、その、イ・ビョンホン演じるスヒョンが、対等ぐらいの立場だったら、その、罰すること自身が、まあ、ちょっとその、快感になってくるんですけど、圧倒的な力だった場合、それはどう人は感じるのかっていうところが、この映画ならではだなって思ってて、それが僕はたまんなかったですね。それがちょっと次の、まあ、テーマで挙げたことにちょっとつながる。また後でちょっと話したい
と思います。はいはいはい。ありがとうございます。うん、
まあ僕は最初、この映画、その、あらすじ知らなかったので、単にその悪い、まあ殺人鬼を、まあ、スヒョンが追い詰めていく、ね、捕まえるみたいな話かなと思ったんですけど、まあ、それ間違ってはないんですけど、まあ、 その、殺人犯がね、そのサイコパスっていうのはもちろんよくある設定ですけど、それを追いかけてるスヒョンも異常性を見せてくるっていうところが、すごく僕は、思いもよらなかったところで、
うん。
なんなら、まあ、その復讐のためなんですけど、一旦捕まえたのに泳がせるっていうね、
うん。
展開ですよね。まあ、
うん。
だからどうやったらその復讐、苦しみをね、とにかく奴に味合わせることができるかっていうことをまあ考えたんでしょうけど、うん、まあすごいこと考えるなっていうね、ところですよね。だから、あんまり見たことない、その、追う、追われるみたいなところの関係とか、力関係とかも、そういう映画だったなというふうに思いましたね。これ松さんも言われたんですけど、まあ、スヒョンは国家情報院っていう設定ですよね、多分。
うんうん。
まあなんか SP かなって最初思ったんですけど、まあちょっと違うみたいで、うん、まあ警察は警察官みたいですけど、うん、まあ、うん、まあ何しても強いんですよね。絶対負けない。
うん。
まあどんなやつが来ても、まあね、格闘でもね、その武器を使っても負けないんですけど、うん、まあそこもなんか、どっちが勝つかみたいなとこじゃなくても完全に痛めつけてるみたいなところとか、
うん、
あとその、アクションというかね、では、まあそういうのは他の映画でもあるかもしれないですけど、車でやつをさらうシーンですよね。
ああ、ラストのね、
うん。そう。自首してきた、ギョンチョルを、まあ自首させないように、さらっていくっていうところですよね。その前段階から、
うん、
扉をね、壊してる。
ドアをな。そうそうそう。
最初何やってんのかなって。
わかるわかる。
うん。そしたらっていうところですよね。うん。あそこもすごいシーンでしたよね。まあ、あと展開としては、その、仲間が出てくるっていうのは僕は結構意外でしたね。
そうなんだよね。この映画の独特な設定だよね。
そう。だから、ギョンチョルもすごいひどい、もうとんでもないやつなんですけど、
うん、
似たようなやつがまだいるのかっていうところがびっくりしたところですよね。しかも、のうのうと生きてるっていうね。それもすごかったですね。まあ、あとやっぱさっきも言いましたけど、ギロチンですよね、最後の。まあ、あの展開、よく思いついたなっていうね。まあ、スヒョンもよく思いついたなっていうね。
そうですね。
そして家族を呼んでおくっていうね。いや、恐ろしいなという感じでしたね。
なるほど。シビリアンコントロール、ラロッカさんですね。
はい、はい、
はい。うん。
今、日本ではね、踊る大捜査線が再放送されていたりとか、
うん、
ああいうのを見ると、こう、現場の自由な判断に任せてほしいなとか、あと、現実にもなんか、どっかの県の警察署が内部告発したのに、部下がそれを全部もみ消してその人を逮捕しちゃうみたいなことをしたりとかっていう、うんうんうん、まあ警察の上層部の腐敗みたいなひどいなって思うんですよ。
うん
うん、でも、これを見ると、さすがにですね、こういう、だから、スヒョンが最初からギョンチョルを逮捕してれば、
うん、
出るはずのない被害者が、出ないはずの被害者が行ったわけですよ、
うん。まあまあ、そうですね、
うん。
やっぱりね、腐敗、ひどいとはいえ、ある程度のシビリアンコントロールはやっぱしてほしいなって、うん、思ったっていう。
うん、
これ僕は ね、一番思いましたよ、僕はこれを見て。
うん、
それを、スヒョンを野放しにする警察が何なんだって僕は。
う
ん、
なるほどね、うん。極端であるからこそ見えてくるものですね。これはマスターですね。
うん、あ、はい。
はい。
これ多分その、さっきその、まあ、見る人選ぶっていう話しましたけど、まあ、それは、ただ、その、見せなくてもいい暴力描写がめちゃくちゃある出てくるからだとは思うんですね。
うん。
で、まあ、それで見たくないっていう人も多分結構いるとは思うんですけど、
うん。
でも、それでも見た場合に、湧き出てくる感情っていうのが、多分あると思うんですけど、
うん。
例えば僕はその、基本的には死刑反対の立場を取ってるんですけど、思ってるんですけど、
うん。
でも、これを見てるときに、もう、もっとやれ、もっとやれってやっぱ思ったんですよ。
はいはいはい。
心から、
うんうん。
やっぱりその、こういう悪人を絶対許せないし、
うん、
心の中から、やっぱそういう感情がいっぱい湧いてくるっていうところを、やっぱ再認識させられるというか、
うん、
逆になんか、もし、 その、ギョンチョルがやられすぎじゃないかっていうか、そう、かわいそうじゃないかと思う人がいたら、うん、まあ、それはそれで、その、そういう人なんだっていうか、だからこれを見ることによって自分の感情を再確認できるっていうのは、
うん、
とてもいいなと思ってて。
うん、なるほど。うん、
なんか極端であるから、なんかその、まあ、お互い入れ替えた時に、まあ、悪がどういうものなのかっていうのを考えますし、やっぱ。
うん、うん、
まあ、一見その、スヒョンの方がまあ正義だけど、まあ、このタイトルになってる悪魔が誰なのかっていうのを、うん、まあ、通ってくるっていうのは、あの暴力描写があってこそだと思うんで、
うん、
この描写の仕方がやっぱり、まあちょっと嫌な人いるかもしれないけど、絶対必要で、もし描いてなかったら多分それは感じ、そういうことは多分考えないと思うんで、うん、この映画にとってはすごい必要な描写なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、確かにそのエンタメとしてスラッシャー的な感じで描いてる部分はもちろんあると思うんですけど、
うん、
ちょっと俯瞰してみると、まあ文化的な意味もちゃんとあるんじゃないかなっていうふうには僕はちょっと、言いました。
次、僕は何をお前はいいんだろう、ラロッカーですよ。はい。
これ逆の方が良かったね、今の話。今はね、まあ僕はだからさっきのシビリアンコントロールの時言ったみたいに、
うん、
あの、そういう、なんかこう、ギョンチョルをどうしたいみたいな感情の方にはいかないで、
うん、
要はまあ、ギョンチョルが、僕はね、どっちかっていうと、ダークナイトみたいな話なのかなと最初思って見てたんですよ。
うんうんうん、
なんとなく、悪の方にもちょっと心惹かれちゃうみたいな、
うん、
でもこのギョンチョルは見ていけば見ていくほどひどいやつにしか見えないから、一面的な悪人にしか見えなかったから、うん、もう嫌悪感しか出てこなくて、
うん、
もしダークナイトみたいな作りだったら、僕がでもこの悪ってものに魅力感じてしまう自分って何怖いみたいな風な気持ちを味わうみたいなことができたかなと思ったんだけど、
なるほど、
これだと何にもそっちの方にもいかなくて、ただこういう。でも、そう、さっきの松さんの話を振り返ると、うん、あ、僕はそう思えばよかったんだ。思えばよかったっていうか、そういうふうに思っていく映画なのかもしれないなっていうのをちょっと思って。
おぉ、いいじゃないですか、
うん。だから僕は松さんに会いたくて会いたくてだったんだなと思って。
何の曲
ですか？そうか、これ、ごめんなさい、イエローモンキーのですよ。僕は何を思えばいいんだろうに
書いてたんで。そうか、そうか、その曲か。
はい、そんな夜は、松さんに会いたくて会いたくて。
そうか、
そうか。全く思いつかない。
今日、だから今日、あの、これで叶せたことで、あの、明日を待てるなって思いました。
はい、すごいですよね。
こんな問いになって
。よかった。あ、本当松さんの話、いい話聞くかなと思いました。本当これね、見た後、本当ね、感想どうしようかって思って。
うん、いや、いいと思いますよ。わかるわかる。ラストですね。これ僕です。悪魔とはということで、うん、そうです。さっきの話にも絡んでくるんですけど、まあ、これ、結局、その、ギョンチョルの魅力っていうよりも、まあ、ギョンチョル自体は僕の考え、思ってるのは、まあ、彼は、とにかく、その、あの、絶対悪なんですよね。彼、これについては、その、感情みたいなものはもはやなくて、
うんうんうん、
スヒョンの前に立ちはだかる、悪でしかない男なんですよね。だから、このギョンチョルも最後に言いますけど、なんか、お前は俺から得るものは何一つないって、はっきりやっぱり言うんですよね。この、まさにこの背景の時に言うんですけど、お前はもう完全に負けたんやから、つって、どんだけ俺を痛めつけても、あの、お前は逃げられるものは何もないって、要はその彼の前に立ち上がる絶対悪であるということなんですけど、やっぱりこれ、この映画が一番見るべきのは、そのスギョンがどう変わっていくかですよね。で、その彼が、彼をその捕まえなくて泳がしたりしたり、被害者が、要はもうレイプされるギリギリまで待ってたりとかさ、その、もう、彼にとっては、その正義とかではないんですよね。そのギョンチョルをどうやって痛めつけるか、だから、こう、 なんていうかな、ギョンチョルがやりたいと思ってるギリギリのところでボッコボコにした方が効果あるじゃないですか。
うん、
あ、要は未然にやるよりね。うん、だからもうとにかく、これ、この映画は、ギョンチョルを、のことを痛めつけていくスヒョンが、どんどん、その、なんていうか、暴力にはまってしまうっていう話だと思ってて。
うん。
うん、だからこそ、この映画は、その、これ、実はね、これ伏線として、確かに、ギョンチョルを探しに行くために家族に会いに行くんですよ、これ、スヒョンが。それがこのラストに聞いてるんだけど、でも、うんうん、ギョンチョルと家族の話、一切ないんですよね、これね。
うんうん、
で、あれ、奥さんいないんですよ、あれ、
うん。
で、息子がいて、両親がいるんだけど、奥さんが いない状態になってるんですけど、うんうん、ギョンチョルがあの家族のことをどう思ってたかみたいなこと、一切、ラストのあの瞬間しかなくて。
うん
うん、
だから、要は、ま、ギョンチョルに対しての、その、はい、その、バックボーンっていうのは、この映画は全く描いてないですよね。うん、うん。うん。描いてないっていうこともすごく聞いてるし、で、ただ、その、なんていうか、彼に対峙するイ・ビョンホンが、スヒョン、演じるスヒョンが、どういうふうにどんどん変わっていくかってことですよね。っていうことと、で、その、彼を、ギョンチョルとの、その、決着がついた後の、あの、ラストシーンですよね。あの、泣き崩れるシーンね。完全に壊れるってことですよね。このお話っていうのは、その、スヒョンが、要は、もう、やり遂げた後に、何にも残らないってことですよ。その、家族も、奥さんもいない、家族も全員犠牲にしてしまって、で、自分はやるべきことはやったけど、この後何にも目的がなくなってしまう。
うん、
うん、もしくはやりがいがなくなるってことですよね。その、やることがなくなるわけですから。だから、圧倒的な虚無感に見舞われてしまうっていうことなんですよね。だから、結局、もう完全に取り込まれて終わるっていう話になってるんですよ、ね。
虚無感の涙なんですか、あれは。
僕はそう思って、もう、何にも、で、あ、僕、これは別に調べただけじゃなくて、僕が思うには、要はもう、何にもなくなってしまったっていうことですよね。うん。
だから、同じ虚無感でも、なんか、やったけど、
うん。
本当自分、やったけど何にも残ってねえなっていうこと、なんつうの、こう、やりきってしまった虚無感じゃなくて、
うん。
やったんだけど、これが何だったんだ、俺にとってみたいな虚無感かと。
あ、でもそうだと思いますよ。あ、それと、あとやっぱりその落ちるとこまで落ちてるってことですよね。彼は結局その、で、ここまでやっても誰も帰ってこへんってことでしょ。
うんうん、
ここまでやったところで、奥さんも子供もみんな何にも帰ってこないって妹も、そう。
自分がちゃんと最初に捕まえてれば妹を死ななかった。妹で婚約者の妹を死ななかった。
いや、そうなんですよ。そうなんですよ。で、ここで、そうなんですよ。で、ここがあれなんですけど、これ一応やっぱりこの映画も韓国の警察の腐敗っていうか、警察、韓国映画あるあるなんですけど、警察信用してないやつがここにもあって、あ、まずね、これ、チェニーシク、メソッド演技のところでも話しましたけど、彼なんか知り合いの警察、知り合いに警察官の人がいるらしくて、で、その人に、取材してもらってるんですって、っていうのは、このソウル20人連続殺人事件っていう事件があって、ユ・ヨンチョルっていう人がいるんです、殺人犯がいるんですけど、20人バラバラでにして殺して、なおかつ肉食べてたっていう怖い人ね。これが、チェイサーがこの人の話ですわ。モデルになってる人なんです。この人に、取材に行ってるんですって。で、取材に行ってて、要はこの、まあ、ここまでの、その、凶悪犯罪やってる人は、その人の背景みたいなもの、例えばその自分の彼女がいて、その彼女が振られたことが悲しくて、学校の全員銃でぶち殺すっていう人の気持ちって理解できますっていう話があってさ。自分にとっては彼女に振られたっていうショックがあったとしても、それがきっかけになって、その銃持ってきて、クラスの全員殺すっていうことに対して、何か同情の余地ありますっていうことを言ってるんですよね。で、同情なんてできないじゃないですか。どんなにその彼女に振られたっていう原因があったとしても。で、そういう、要はその殺人犯っていうのはそういうものだっていうことだそうな、だから、そのわざわざ背景を描く必要はないっていうことを、 の判断でこのギョンズルは、あの、背景が描かれてないんですって、この映画の中で。うん。っていうことらしいんですけど、
うん、
あの、これ、韓国って、あの、死刑制度あるんですよ。
うん。
うん、だけど、97年以降、一回も施行されてないんですって。
うん。
うん、
あの、なんか、97年以降は、その、要は、だからこのユ・ヨンチョル、これまだ生きてるんですよ。だからこの20人殺しても、
うん、
今も。うん、で、うん、あの、この映画にも描かれるんですよ。要は、なんかね、このユ・ヨンチョルって、今も警察刑務所にいるんですけど、すっげえ態度悪いんですって。
うん
うん、だって、絶対死刑なんかないと思ってるから。
うん、
死刑、もう死刑の判決出てるんですよ。出てるんだけど、全くその自分は絶対に死刑になるわけないと思ってるから、すぐ態度むちゃくちゃ悪いらしくて、いや、更生するあれもないんですってね。
うん。
うん。ビョンチョルもこれ刑務自首するじゃないですか。
うん、うん。
あれ、だから殺されないと思ってるからですよね。こんだけやっても。
なるほど。
うん、そうそう。だからセーフティーネットになると思ってるからですよ、刑務所に入れば。
うん、うん。
やる、もう逃げ切れると思ってるっていうことだと思うんですよね。
うん、
だからこれはやっぱり、その韓国のその司法とか警察の腐敗とか、そういうそのこう、なんていうのかな、こう、理不尽な法制度みたいなものを批判してるんですよね、これ。
なるほど。
だから、こうやってこう死刑、こう自分で、要は、自分でそれを殺すっていうふうに、う
ん。私の刑の死刑ですね。
そう、死刑、うん、そう、私の刑の死刑をやろうとするスヒョンが出てきて。
うん、
で、そのスヒョンが彼のその絶対悪に取り込まれてしまって、完全にぶっ壊れて終わるって映画になってるってことなんですよ、ね。
背景なのか。
そうそうそう。だからこれ結構ね、韓国の司法制度とかを、僕これ、この映画のために調べたんですよ。
うん、
うん。っていうね、こういう背景があるなんてね、僕、あの、5回ぐらい見てますけど、4回は何にも考えて見てました、ね。今回話すから一生懸命調べて考えて、ああ、なるほど、なるほど、とかって思ってね。はい。ということでございます。あの、今回ね、僕ね、時間あったんでめっちゃ調べましたからね。すいませんね。いやいやいや、違う。僕が、あの、なかなか、あの、見るタイミングを、あの、皆さんに言ってなかったおかげで、すげえ時間できたんでね。はい。はい。ということで、今回の映画、熊を見たの感想をみんなで話していきました。どうですかね、まとめといいますか、あの、最終、締めとしましては。
まあ、チェ・ミンシュク特集ということなんですけど、
うん、
まあ、いつもはやっぱりチェ・ミンシュクといえばオールドボーイの、あの、
そうなんだよね。
ね、ハンマー持ってるのを思い出すんですけど、
うん、
まあまあ、今回もね、このハンマーでぶん殴るみたいなね、シーンはまたありましたけど、
うん、
あの、今まで見たのとはちょっと違うチェ・ミンシュクが堪能できたなっていうところがまずありましたよね。まあ、殺人鬼役っていうところももちろんあるんですけど、
うん、
まあ、相変わらず痛い目に遭うとかひどい目に遭うのは一緒なんですけど、
そうだね、
あの怖いチェ・ミンシュクっていうかね、あの、
うん、
まあ、オールドボーイとはまたちょっと違う形で、
うん、
あの、見られたのはすごいやっぱ良かったですよね。その、
うん、
共通してる彼の良さみたいなのもやっぱり、あの、見られましたし、
うん、
また違う一面が見れたので、また次の、あの作品も楽しみだなっていう感じです、ね。
ああ、嬉しい。もう本当、お手本みたいな感想やな。はい、ありがとうございます。はい。
この作品はめちゃくちゃ好きだったので、
お、
話せてよかったなと思います
ね。ああ、よかったよかった。
チェ・ミンシュク、あの、親切なクムジャさんでも、
はいはいはい。
結構、こういう役をやってるんですけど、
うん、
まあでも、いろんな役やりますよね。次の作品も、
うん、
ある意味、チェ・ミンシュクらしい役を多分やってる作品だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
で、一個前のラブレターも、
うんうん、
ある意味、チェ・ミンシュクらしい作品で、
うん、
その間にこのサイコパスというか、
うん、
まあ、また違った、まあ、おとけさんも言ってましたけど、彼が見れるっていうのは面白かったですね。
なるほど。
3本選ぶ 選んだのとても良かったんじゃないか
な。ありがとうございます。でもよくよく考えたら、前回はあの流しでおしっこをしてて、今回は運行の中に手突っ込んでますからね。割とあの、あれですよね、汚いっていう印象してないかもしれない。
まあね、そうですね。汚いのはいつも汚いですね。
名誉やねんね、この人。
やっぱり僕、ちょっとね、あの、あんまり乗らなかったとは言ったものの、やっぱ今思うと、中盤のその、うん、スヒョンがキョンチロに復讐していく、中盤の80分のところ。
うん。
やっぱり心の中でちょっと面白くというか、ちょっとワクワクして見てるところもあったなと思って。
うん。
だからこそその最後の40分で婚約者の妹殺されちゃった時のショックが大きかったので。
うん。
だからそう、本当さっきマスターもおっしゃったけど、そういう風な自分の心の動きをもう一回ちょっと見つめ直してですね、私は今日は寝ようかなと。
深夜のラジオかよ。いや素晴らしいから。なるほどね。ありがとうございます。はい。はい、1回目の物語で追っかけるだけでなぞる感じだと、まあどうしても趣味の悪いっていうかさ、なんつったのがやっぱり見る人を選ぶっていうか、いわゆるそのジャンル系の気持ち悪い感じの方に見られがちなんですけど、ちょっと落ち着いて見てほしいのは、ものすごい名優二人出てますからねってことなんで、あの、ね、イ・ビョンヒョンとチェ・ミンシクっていうのは、ちょっとその、違いますからね。やっぱり、この人たちの、やっぱ韓国映画はやっぱり演者の演技力みたいなところによく、
まあ、
ね、寄るところが多い、作品が多いから、うん、やっぱこの二人の演技は、本当もう間違いなく今回も素晴らしいのでね。
うん、
うん、そういう意味でやっぱこの二人がなんでこの映画出たのかなとかと思いながら見ると、割とちょっと見えなかったものが見えるのかもしれないなっていうような感じもしましたと僕喋りながら思いましたということでございますね。
悪魔は見たもん、は
い、うん、お見た、
悪魔見ました私は、
うん、あそうですか、
うん、
それはなんだイエローモンキーなのそれ
違う。ないよ。そんな歌詞ないですよ。
まあ、そうか。
この二人の盟友の
悪魔を見た。
こうして悪魔をね、見た、うん。
なるほどね。うん、以上でございますね。いや、もうこれ本当に、これは本当に三人、みんなが言うように見る人を選ぶ映画ですからね。ちょっと覚悟して見てもらいたいし、面白かったと思って、もう一回見て面白かったと思ってる人は、ちょっとこの考察とかも今日聞いてもらえると、また面白いのかなと思いますね。
うんうん、
はい、ということでございます。こいつ独断と偏見、チェ・ミンシクを見るのはこれを見ろということで、今回2本目の悪魔を見たをご紹介しました。次回はラスト、クライングフィストですね。まあこれも大好きな映画なんでね、もうこれはあのリュスンマンですから、あの間違いない、間違いないって見る前に言うなってことですけども、
うん、
あのぜひこれを3ラスト3つ目を、3人でまたご紹介しますと、4人でご紹介しますということでございます。はい、はい、では告知ですね。今回のゲストの皆様、松さん、乙部さん、ラロコさんですね、の方にちょっと告知をしていただきましょう。はい。
はい。
うん。
僕、松と乙部さん二人で、まあ、ラロコさんもラフランスさんも、たまにゲストで出てもらってますけれども、ね、はい、まあ、主に新作映画をテーマに、まあ、感想を話し合うっていう、シネマクティフ東京支部っていうポッドキャストやってるので、よかったら聞いてください。
はい、します。聞いてください。はい。ドラゴさん。
はい。シネマクティフ東京支部で、リギンネットリックスという、ネットリックスの新作映画をネタバレマシで紹介するコーナーをやっていくのと、あと、トーキングスケアという別のポッドキャストで、キンキンで三谷幸喜監督のスオミの話をしようの感想を、ペップさんという方と喋ってますので、2時間見たり後期の話。
長いねんな、だから。ほんまに。編集せっちゅう話やな、ほんまに。前回も言いましたけど。
ぜひ聞いていただきたいなと、思います。
はい、はい。ぜひ聞いてください。チャゲアスベスト10とかやってますからね。
うん、あれは、ちょっと、まあまあ、そうですね。もうやってやりました。
ちょっとじゃねえよ。やってたんでしょ
やりました。
はい。という面白いことやってますから、ぜひ聞いてくださいということでございます。ありがとうございます。 はい、こいぽねがこよちです。絶賛配信中です。当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。ということですね。韓国映画ハイレズデンチェミン主演は違うラストということで、ぜひラストも聞いていただきたいと思います。うん、今回は、お三方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ここまでお送りしたのはラフランスと、
松と、
おとけいと、
ナロッカでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。